恵みをいただく御言葉は第一歴代史の25章です。第一歴代史25章1節から31節、はじめに1節をお読みいたします。またダビデと将軍たちはアサフとヘマンとエトドンの子らを奉仕のために取り分け、たてごとと銃弦のこととシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数は次の通りである。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが今日も私たちにあなたのその促しによりあなたの知恵の御言葉を与えてくださることを感謝します。今日も我らがあなたの御前にいかに仕えるべきか、またいかに歩んでいくべきかを教えてください。語るしもべおよび聞く一人一人をあなたが整え、今この時はただあなたの栄光の臨在にあふれた時となりますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデはこの神殿を建築するということにおいて熱心ではあったんですけど、しかし彼は建てることができなかった。しかし彼はそのための準備を熱心にしました。神殿を建てたのは結局彼の子ソロモンだったんですけども、しかしダビデはその神殿建築のための資材やまた諸々の必要を整えて、彼が生きてられた蓄えました。それのみならず、物の準備を整えたのみならず、ダビデが熱心に人の準備も整えた様がここ23章から続いております。23章においてレビ人が、24章においては神殿に仕える祭司が整えられ、そして今日の25章においては、いわゆる聖歌隊ですね、神殿において賛美をするその奉仕者が整えられる。で、26章の方では門営の組み分けということで出てきます。ですから神殿においてはいろいろな奉仕者、それも祭司やレビ人のみならず、神殿において賛美を捧げる者、また門を守る者、そのようないろいろな奉仕者が組み分けに従って詳細に組織だってそれがなされていく様がここ最近のところにあります。で、今日の25章においては、言ってみれば聖歌隊を整えるという場面ではあるんですけども、しかしこの聖歌隊というものは、このダビデの時代の神殿における、彼ら、ただ、歌やまたオーケストラ、その楽器の巧みさにおけるプロフェッショナルというのみならず、神様のからの促しを得て、予言をするということが特に一章の、一節のところに書いてありますね。彼ら、盾ごとと銃弦のこととシンバルを持って予言するものとしたって書いてありますね。予言、ナーバーというヘブライ語です。ナーバー、サウル王が、サウル王も、予言者の一人なのか、サウルも、ナーバーした。で、彼、サウルの場合は、確かにそのサムエルによって油注がれたその姿と予言をするんですけども、それで人々はそれを見てびっくりします。それのみならず、サウル王は怒りによって、ダビデを妬む心によって、悪霊に取り憑かれた時、予言した、ナーバーした、聖書の方では狂いわめいて、それで、ダビデが盾ごとを持って、賛美したところ、サウロが槍で、ダビデを突き刺そうとした、 そういう箇所がありますけども、そこにおいてもナーバー、狂いわめく。ですからですね、予言という行為、このナーバというヘブライ語、まあ、確かに予言するという言葉ではあるんですけども、神様からインスピレーションを得て、それで、何か恍惚状態になって、でそれで、上からの示し促しを、いただく、ですけれども、それどうも上からのみならずということでしょうか、下からの、悪霊からのその促しを得て、そういうふうに、恍惚状態になって狂いをめく、まあ、そういう意味においても使われます。でこの、聖歌隊の中において、なんでこの聖歌隊に予言が出てくるのか。ですからこのダビデの時代におけるこの聖歌隊というのは何もですね、あの歌のプロフェッショナルではないんです。楽器のプロフェッショナルだけでもないんです。彼らはそれと同時に神様からの促しを受けて、上からの示しを受けて、でそれで、賛美を捧げ、また祈りを捧げ、そして回収一同のある人がその賛美の中において神様からの促しを得て、この予言という合唱、予言というその楽器の奏で、これによって合唱を得て、癒されたり、あるいは人生の示しを得たり、そういうことがなされていたんです。言ってみれば予言的賛美、予言的な、その賛美集会がずっとなされていたんですね。ただのですからオーケストラのコンサート会場に入って、音楽を聴いて感動するということにとどまらず、神様からの感動を得て、そして神様からの、感動をもらって詩を書く、ここに出てくるアサフ、ヘマン、エトドン、みんな詩編の作者ですね。そして、例えばアサフの作った、詩編の73編とか74編とか、まあ、エトドンとか、その、彼らが作った詩編はもう確かにですね、その詩編に書いてある内容、これに メロディーはないんですけども、私たちは、今この時代聖書を読む分にはメロディーは聞こえなくても、しかしこのアサフや、またエトドンや、彼らが書いた詩編から何か予言的な促しを得ることができますね。ですからまさしく彼らただの楽器のプロフェッショナルや、言葉の、音楽のプロフェッショナルにとどまらず、予言をもって、これのことを語ったんです。冒頭で宣言しましたのは、第一コリントの14章なんですけども、ここは、異言のことと予言のことが、書かれてあるんですが、教会において予言する際にはこれこれのことをしなさいって書いてあります。教会で予言をする、まさにあのダビデの時代神殿において予言の賛美がなされていたのと同じように、教会の時代においても予言的な賛美、予言的な、そういう、言葉が、それが語られるにあたって、これこれこういう形でしなさい、秩序正しく行いなさい、パウロは言っております。第一コリント14章の、一節、から、見てみますと、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方は皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が混ざっています。アメン。ここにありました。まあ、異言、それは本人自身の霊性を、高めますけど、しかし予言というものは、これは教会の徳を高めます。ダビデの時代において、予言的賛美がなされた。ですから神殿の中において、神殿全体の徳、そしてそこの奉仕者のみならず、そこに集う人、そこにおいて礼拝を捧げに来る人全体の徳が、この アサフやヘマン、エトトン、彼らを総指揮者としてそれに従って賛美をする。その賛美をいただく一人一人がただ主を褒めたたえるのみならず、その賛美の中、その予言的な賛美の中において徳が高められ、ある人には示しが与えられ、ある人には戒めが与えられ、もう詩編アサフの賛歌の中にも本当にその詩編の内容、それを聞くに戒められる、戒めを受けるところ、心が刺されて、痛い思いをする、そういう詩編も確かに中にあります。ですから賛美もまた、予言的にメッセージなんですね。メッセージは、まさしく予言です、御言葉は、威厳のように、それをそのまま聞いただけではわからないですけど、しかしそれを解き明かす人によって、予言のように人々に神さんの言葉がダイレクトに分かりやすく、分かりやすいというよりももうそのままダイレクトに入ってきて、そして自分自身の心が刺され、また自分自身の行くべき道が示され、あるいは慰めが与えられます。本当に詩編を読むに慰めが与えられますし、また本当に自分自身の徳が、高められる、そういう感じがしますね。この予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますと、この第一コリント14章3節に書いてある通りです。詩編を読むに、このアサフの作った詩編を読むに本当に進められます。高められ、徳が高められ、そして慰めを受けます。でパウロは、この威厳を語るにしても、予言をするにおいても、これを教会の徳を高めるように、これを熱心に求めなさい、そしてこれらのことをですね、秩序正しくやりなさいと、パウロは、進めております。23節から、第一コリント14章23節から、お読みしていきますけれども、ですからもし教会全体が一箇所に集まって皆が威厳を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきた時、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。しかしもしが皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきた時、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まる時にはそれぞれの人が賛美したり教えたり、牧師を話したり威厳を話したり解き明かしをしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし威厳を話すのなら、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もし座席についている別の人に黙示が与えられたなら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、全ての人が学ぶことができ、全ての人が勧めを受けることができるのです。予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。アーメン。予言、これは人の徳を高めます。そしてパウロはこれを秩序正しくやりなさいと言いました。ダビデの時代、ダビデはこの神殿における奉仕を秩序正しく、皆が代わる代わる奉仕ができるように組み分けをし、それもみんなくじ引きによって決めました。そして秩序正しく礼拝が主の御前に捧げられるように、そのようにダビデは進めたと同じように、教会における時代もこの予言、また威厳、これらのものを秩序正しくやりなさい、書いてありますね。 ですからある人がね、私、予言の言葉が与えられたって提出をしてね、他の人が、与えられてもただ自分の一人舞台のようにずっとそういうことをねし続けてしまってる、これではその教会の、秩序がもう崩壊してしまいます。ですからね、パウロはしっかりと予言はこのように、そして異言ね、これは人が聞いてもね、わからない言葉、誰か解き明かす人がいなければ、それを聞いても何か引き違いのように思える。けれども、もしみんながみんな予言の言葉でもって、ね、人を諭すならば、ね、初心の人が入ってきて、なんで私のことを知ってるんだろう、なんで私が一言も言わないうちに私の全てのことを見透かしているんだろう、ということで、ね、その人が予言をするならば、確かに神さんが生きておられると言って、ね、彼は主を褒めたたえるようになります。ですから、ね、予言することを、ね、それをしっかりと求めなさい。またもし、ね、異言を話すならば2人か多くても3人で順番に話すべきで、ね、そして1人が解き明かしをしなさい。さらに、ね、予言についても2人か3人が話して、それを他の者は吟味をしなさい。またね、別の人に予言が与えられたらば、ね、先の人は黙ってその人に、ね、代わるがある、ね、交代交代でその神様から示された言葉を語りなさい、ね、まさしく今主日礼拝においてはその、私と、ね、神先生が代わるがある、ね、それぞれ主から示しが与えられたら、代わるがある話して、そして、ね、先の者が黙るということを、ね、これをしておりますね。ちょっとあまりにもですね、他の教会のスタイルとは違うのでびっくりする方もおられるんですが、しかし、ね、今この第一コリントに書いてありましたね、これが教会において本来あるべき姿なんです。一人一人が代わるがある主から示しの言葉、ね、その御言葉によって与えたらば、それを、ね、語り出すということ、そしてそれを皆さん吟味するべきです。御言葉にちゃんと即しているかどうか、ね、ですからね、この講談において語られる御言葉、ね、これここに立つことができるのはしっかりと訓練を受けた人、そしてまた、ね、御言葉に沿って語るという訓練を受けた人が立つべきで、ね、御言葉の訓練を受けてない人がですね、私は夢を見た、ね、何々に地震が起こって、そして何々がとかですね、ちょっと御言葉とは関係ない、ね、人の徳を高めるということをでないこと、それを語り出すということ、これについては本当に御言葉に沿っている人かどうかで吟味する必要があり、そしてその人がしっかりと御霊の実を結んでいるかどうか、それを吟味した上で、それは教会において語ることを、それが許されるものです。御霊の実を結んでいない人、また良い実を結ばないでこの地上において、ちょっと堕落したことをしている人は、ですからね、この言葉を語るにおいて奉仕者としては、ね、ちょっと立つべきではありません。ダビデの時代はしっかりと奉仕者として立てられるものは訓練を受けたもの、そして楽器において言葉において霊性において巧みなものが立てられるということが、この 第一歴代史25章を読んでいけばわかります。特にこの第一歴代史25章のこの聖歌隊の奉仕者はアザフとヘマンとエトドン、この3人が取り分けられて、この3人がですね、それぞれの子供たちにこの神殿における礼拝と賛美のその奉仕が託されました。でアザフ、彼はこの3人はレビ族ですけど、アサフはですねゲルション族の子孫で、ヘマンは、ね、ケハテ族の子孫、そして、ね、3人目のエトドンはこれメラリ族の子孫です。ですからみんなちょうど、ね、レビの3つの子孫に、ね、当たる、そのレビ人たちがこの聖歌隊の奉仕をしていきました。で、第一歴代史の25章2節から、アサフの子ではザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルエラ、これらはアサフの子で王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。エトドンについて、エトドンの子はゲダルヤ、セレディ、エシャヤ、シムイ、ハシャブヤ、マティティヤの6人、盾ごとを持って主を褒めたたえ 賛美しながら予言する彼らの父エトドンの指揮下にあった。ヘマンについて、ヘマンの子はブギア、マタヌヤ、ウジエル、シェブエル、エリモテ、ハナヌヤ、ハナニ、エリアタ、ギダルティ、ロマムティ、エゼル、ヨシュベカシャ、マロティ、ホティル、マハジオテ。これらは皆神の言葉に従って角笛を高く上げる王の先見者ヘマンの子らであった。神はヘマンに息子14人と娘3人を与えられた。アメン。このアサフ、エトドン、ヘマン、この子供たち、彼らそれぞれ得意分野があるようでした。アサフ王の指揮に従って予言する、アサフの指揮下にあり、またエトドン、この子供たちは盾ごとを持って主を褒めたたえ賛美しながら予言する、彼らの父エトドン、またヘマンのその子供たち、それは神の言葉に従って角笛を高く上げる王の先見者ヘマンの子、書いてあります。面白いですね。神の言葉に従って角笛を高く上げる。ですからこの賛美と楽器の演奏が、一致し一体化しているんです。本当に、かつてのこのダビデの時代、神殿においてどのような賛美が、そして予言が、そして御言葉が語られていたのか、非常に、これ不思議な、面白い、興味深いところですね。今この時代においては教会において賛美が捧げられ、祈りが捧げられ、御言葉が語られますけど、おそらくそれにメロディーが、ついていたのでしょうね。それも、今、礼拝においては、私と彼先生が、同じ御言葉の箇所からそれぞれ、御言葉は同じだけれども、しかし養いが違う、言葉が、異なる言葉が語られている、でそれにプラスしておそらく楽器の奏者が、その内容に従って、マイナーメロディーとかメジャーメロディーとか、あるいはデミニッシュコードとか、そういうもう即席でメロディーも奏でられて、おそらくそういう礼拝でしょうかね。ちょっと、本当に、興味深いですね。そういう礼拝、天聖これから捧げられるようになったらいいですね。そのような奉仕が与えられて、アメン、捧げられます、アメン。どうか皆さんも、楽器において、あるいは、メロディーの奏者において、本当に巧みになって、そして神様からのそのインスピレーション、その、清い霊、それに御霊に従って、賛美し、そして予言するものになっていただきたい。
例えばですね、パスタの方で、子羊であられるイエス・キリストのなされたその技が御言葉で宣言されたときに、その宣言されたその御言葉の場面を私が言ってるんですね。って言ってて、時々私が、その杉越の恵みが、こう語られているその賛美の一部分を私がパーッと宣言する時が、今すごい理解しました。なんでそういう時に賛美が突然与えられるのかなって。で、子羊の杉越の子羊のことをパスタの方で宣言された時に、その一番象徴とされているその場面というのは、いくつもあるんですけれど、出エジプトのする前日がすごく象徴的ですよね。そしてもう一つは、ヨハネの啓示録において、もう子羊であられるイエス・キリストが全権を受け取って、そしてそれから子羊であられるイエス・キリストの賛美が続くという箇所が与えられたりしますよね。で、見てるとその御言葉をバーンと宣言して、その場所においてその状況説明みたいなものが多分私から話されて、そして時々賛美がポッと与えられて、 ラララララララララって、ね、杉越の恵みのこの、あの賛美を私がパッと賛美したりする。でそれが、ああ昔の礼拝ってそうだったんだ、すごく今理解しました、うん、
前は今ありますね、そういう集会と言いますか、あのメッセージが語られて、ね、バックで、ね、ピアノ奏者が、ね、そのメッセージに応じた、賛美を、ね、なんか音楽をそのまま表紙に、何拍子、ね、1分間に82拍とかそういう、ね、表紙きっちりではなく、もう本当に流れるように御霊の促しに従って、ある時はゆっくり、ある時は強く、ある時は、ね、早く、ね、そういう、メッセージが語られながら、そういうメロディーが流れる、そういう集会確かに、ね、ありますね、もしかしたら当時、ね、そういう形で、ね、ある人は盾ごと、ある人はその上、ね、御言葉に従ってその上が流され、シンバルが、ね、まあ、そういう礼拝がこのダビデの時代、あったのかもしれないですね。非常に興味深いです。本当に今、ね、この時代そのような、神殿の賛美と予言の、ね、その集会が、ね、回復されることを本当に、ね、皆様祈り求めるべきですね。でこの、ね、みんな、これらの人々どういう人たちだったか、6節以降を見ますと、これらは皆その父の指揮下にあって、シンバル十弦のこと盾ごとを手に、主の宮で歌を歌って、王の指揮の下に神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エトドン、ヘマン、彼および主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族、彼らは皆達人であった。の人数は288人であった。彼らのは下の者も上の者も達人も弟子も皆同じように任務のためのくじを引いた。アメン。彼ら、主に捧げる歌の訓練を受けたものですね。訓練を受けたものですから、そのような、礼拝の予言の賛美、それは訓練が必要です。そして彼らみんな達人でした、ね、歌声において、あるいは楽器において達人であるのみならず、本当に霊的な達人であったんですね。でちなみにこの25章の一節見ますと、この奉仕者はですね、ダビデとその将軍たちが、この取り分けに加わった、ね、ダビデのみならず将軍たちで、まあ、この将軍何も軍事的な将軍のみならず、物事のリーダーたちですね、その人々が、取り分けた人たちです。ですから人から認められたものでなくてはならないんですね。この奉仕者においては、ダビデ王の一存のみならず、その主だった人たち、その彼らが、あ、この人だったらもう巧みな腕を持ってる、じゃあ大丈夫だ、この人は巧みな腕を持ってはいるけど、しかしちょっと冷静がダメだ、ちょっとこの人は取り分けないでおこう、まあ、そういう形で、ね、取り分けがなされてきました。ですから誰も彼も、ということではないんです、この主に捧げる奉仕者というものは。でそしてなおかつこの奉仕にあたるということにおいても、これもまた、ね、前回と同じようにくじで割り当てられました、ね、人間の一存のみならず、人は確かにですね、これにふさわしい奉仕者の任命はするんですけど、しかしそれをいつ奉仕をするのかということについては、ね、人の意思ではなくくじによって決められます、9節以降、第1のくじはアサフに属するヨセフにあたり、第2はゲタルヤに当たった。彼と兄弟たち、子たち12人、第3はザクル、その子たち兄弟たち12人、第4はイツエリ、その子たち兄弟たち12人、第5はネタヌヤ、その子たち兄弟たち12人、第6はブキヤ、その子たち兄弟たち12人、第7はエサルエラ、その子たち兄弟たち12人、第8はエシャヤ、その子たち兄弟たち12人、第9はマタヌヤ、その子たち兄弟たち12人、 第10話シムイ、その子たち兄弟たち12人。第11話アザルエル、その子たち兄弟たち12人。第12話ハシャブヤ、その子たち兄弟たち12人。第13話シュバエル、その子たち兄弟たち12人。第14話マティティア、その子たち兄弟たち12人。第15話エレモテ、その子たち兄弟たち12人。第16話ハナヌヤ、その子たち兄弟たち12人。第17話ヨシュベカシャ、その子たち兄弟たち12人。第18話ハナニ、その子たち兄弟たち12人。第19話マロティ、その子たち兄弟たち12人。第20話エリアタ、その子たち兄弟たち12人。第21話ホティル、その子たち兄弟たち12人。第22話ゲダルティ、その子たち兄弟たち12人。第23話マハジオテ、その子たち兄弟たち12人。第24話ロマムティエゼル、その子たち兄弟たち12人に当たった。アメン。このように12人が合計24組、前回の祭司の職も24組ありましたね。それと同じくですから 12×24 で、それで288人、まあ、12の倍数が24、その 12×12×2 の形ですね。本当に12という形、数がよく出てきます。黙示録においても 12×12 で、×1000 で144,000、さらに新約において12使徒と12の部族、合計24人の長老出てきますけども、本当にこの数字の中に、ね、そういう奉仕者の主の御前において使えるその意味が隠されているようです。このようにしてそれぞれがふさわしい奉仕者がふさわしい形、主に示された形でそれぞれ神殿の奉仕に当たった様が、このダビデの時代、ダビデがこのように組織をしてそれを構成したことが記されております。現在においても皆さんは本当に御霊に従って、そして主にあって、その技がしっかりと皆さん自身が巧みに鍛えられて、そして主の御前において霊性が整えられた奉仕を、同じ御霊から同じ一つの御霊を飲むものとされて、そしてその同じ主イエスキリストを褒めたたえる、この奉仕に当たるべきです。本当にこの教会において、言葉が違っても、ママは、聖歌の奉仕に当たっており、同じ賛美を捧げておりますね。言葉は分からなくても、それでも同じ主を一つになって褒めたたえる、これが礼拝におけるあるべき姿です。どうか皆さんは同じ御霊に従って、御霊に促されて、この霊の感動を得て、この予言のような賛美、それをしていく、奏でていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今日もまたあなたが示しを与えてくださったことを感謝いたします。賛美、これと霊的な事柄は密接に繋がっており、この霊的世界もこの賛美、祈りによって物事が形作られております。エリシャの時代、この賛美によってエリシャに予言が与えられました。たてごとを奏でるものによって予言が与えられ、またサウル、ダビデの時代においても、サウルはいろいろな楽器を奏でるその聖歌隊に出会った時に予言の霊が与えられました。もとに私たちも今この時代、主を褒めたたえるメロディーのうちに、あなたにあってこの予言が与えられますように、また予言的な賛美をすることができますように、今この時代にも本当にこのダビデの時代のような予言の言葉と御言葉とメロディーと楽器、それをもってあなたを一つとなって、あなたを褒めたたえる集会、そこに来た初心の人たちが本当に心刺され、あなたが確かに生きておられるような、そのような集会を持つことができますように、主をあなたが復活させ導いてください。あなたが 今日このようにして導きを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と妻、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖霊、それは私たちに与えられ、そして私たちがその与えられたその聖なる言葉によって作動され、そして作動された思いが主に感謝を捧げ、そしてそれが音楽になったりします。主よ、私たちにいつも礼拝のたびに、集まるたびに、聖なる詩賛美をもって主を褒めたたえ、主ご自身をかなっているものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。本当に旅では自分自身が主の宮を建てるということは禁じられているものの、その主の宮が建った時に必要なその全ての人物ことを揃え、そして巧みに全部整えられたことを私たちは今目の当たりにしています。主よ、私たちもここまでぬかりめなく旅でが主を褒めたたえるために、主の神殿においてその宮でなすべきその技のために、巧みにぬかりめなく人物ことを揃えて主の皆を褒めたたえた、この一連のことをしっかりと覚えて、私たち自身がこの礼拝を捧げるとき、その都度この思いを私たちの思い、心、感情、霊魂、魂に染み込ませて、そして主よ、私たち一人一人が礼拝に自分自身を捧げ物として捧げる一人一人であられますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。この物々しい荘厳で、そして栄光に満ちたこの礼拝のためのこの準備、この整えをしよう。今日私たちが学びました、今日宣言され、学ばれたこのことを自分の身に置き換えて、主ご自身を褒めたたえる一人一人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。シンバルを奏でるべき者が居眠りをして奏でなければならないその時に、シンバルをシャーンと奏でないということであるならば、主よ、礼拝においてその褒めたたえることにおいて区切りと強調するところがなくなり、そして真っ平らになってしまうということをしっかりと覚えて、ここっていうところに主よ、本当にアーメンとシンバルを奏でることができますように。そしてここというところに盾事を奏でることができますように、ここというところに楽器を吹き鳴らすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。自分自身が一つ一つの楽器としてこの礼拝に奏でられて、程よいこのハーモニーがハモられて、そして主の皆を褒めたたえる栄光の教会、栄光の礼拝者、栄光の 選ばれた奉仕者でありますように。主よ、あなたが祝福してください。こんなにも素晴らしい御言葉をあなたは私たちに与えてくださいました。この素晴らしい御言葉を自分の身に置き換えないことは罪です。主よ、この時代において私たちも礼拝のために香を立てる者、もろもろの下準備をする者、そして賛美し祈り予言する者、そして主ご自身の仰せられた言葉を宣言して戒めや恵みを示す者、運ぶ者として主よ、私たちを祝福してください。礼拝全体のこの奉仕者でありますように、主よ、あなたが私たちを油注いでください。時にかなったこのアーメンという言葉が、このシンバルをシャンと鳴らす、そして主の皆を褒めたたえるということが、どれだけ本当に素晴らしいことかが分かります。時々主よ、本当に私たちは、あの場面であの人はアーメンするんだという時があります。間違えてシンバルを、楽器を奏でて、そして声を出している時です。本当に時にかなったアーメンという促し、これは礼拝のためにかなたれる。主よ、祝福に満ちたその音楽であり楽器であるということが分かりました。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち自身がこの小さな教会において、パビレが主にあって聖霊に促されて、この礼拝のために事細かく準備をしていた、このおびただしい、この順序正しい、これを通して自分の役割、それを見つけることができますように。そしてそれぞれがその役割において、主よ、本当にアサプの子がとか、その子がパーッと出てきます。その弟子訓練をすることができますように、主よ、あなたがそれぞれのリーダーシップに12人の霊的子供、そして奉仕者をあなたが与えてください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日与えられたこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。